高木武子議員、7月豪雨における被災者支援について。問い、保健師・看護師の被災者支援の成果、問題点・課題について問う。答え、最も避難者の多かった本郷障害学習センターには、災害支援ナースを配置し、24時間体制で健康相談に対応した。本市や県外の保健師により在宅被災者を訪問し、健康状態を確認し、医療中断者への支援や熱中症予防の注意喚起等を行った。今後は三原市地域支え合いセンターと連携し、心のケアが必要な人に保健師・県の心のケアチームとともに取り組む。問い、医師会・歯科医師会等との連携について問う。答え、本市の医師会・歯科医師会・薬剤師会に加え、県内・県外の医療・保健関係者の協力を得ながら、医療・救護保健活動を行った。断水により、市内の医療機関が通常診療ができなくなり、市内の10の病院の水の確保策と透析患者の受け入れ調整をした。また、医師会の医療救護班、歯科医師会による口腔ケア、薬剤師会による薬剤の供給が行われた。生活不活性病予防対策や感染症対策等を行う広島県公衆衛生チームや全国からの支援チームが入るようになり、三原市保健医療災害対策関係者 TACO 会議を開催し、災害時健康危機管理支援チーム DHEAT 医師会や災害拠点病院等各分野の情報共有を図った。問い、避難所における性被害防止に係る運営の在り方について問う。答え、市が開設した避難所へは男性職員だけでなく女性職員も配置した。また、地域で自主的に開設した避難所においても女性の方が運営に関わっていた。内閣府が作成した避難所運営ガイドラインでは、防犯対策、性犯罪発生防止等の検討の必要性が挙げてある。本市の避難所運営マニュアルにおいても、再検討が必要と考える。本市における福祉政策について。問い、手話言語条例の制定に向けた本市の見解について問う。答え、市民が手話に対して広く理解を深め、普及を推進することは重要であると考える。福山市のほか、条例を制定した自治体の取り組みや、効果の把握に努め研究していく。広道議員、7月豪雨災害について。問い、被災状況を 100% 把握する仕組みがあるのか問う。答え、通報による把握と職員による現地調査、聞き取り等関係施設等の被害状況調査によって把握してきた。木原六丁目福地地区の被害の把握について、災害対策本部は7日未明に人命救助及び火災発生による消防署の出動の把握はできていたが、土石流による面的な被害としての認識が共有できていなかった。被害状況を把握する仕組みが希薄なものであったことは否めない。この度の豪雨災害を踏まえ、さらに効果的かつ被害状況を的確に把握する仕組みを構築していく。問い、 市全域で 100% 把握ができたのは5日。どうして 100% だと確信できたのか問う。答え、9月3日に把握した復旧・復興推進本部への移行の段階で、おおむね被害状況を把握し、発災初期の応急復旧を終えた時と判断した。しかし、引き続き罹災証明の申請や、三原市災害廃棄物対策チームの相談等もあることから、100% の把握とは言い難い状況であり、今後も適切な対応を進めていく。写真、三原市木原6丁目福地。2018年7月10日、写真終わり。産業廃棄物最終処分場建設について。問い、上水道取水口の上流に産業廃棄物処分場の建設が計画されているが、いつでも安心安全でおいしい水を確保できるのか。今時災害を受けて市長はどう対応するのか。答え、現在建設の許可権者の件が許可基準に適合しているか審査中である。適合していれば市から意見を述べることになるが、その内容は生活環境保全上の内容であり、同意不同意を述べるものではない。災害を踏まえた市の意見だが、市民から建設反対の要望や県に対して2万人の反対署名が提出され、市民が不安を感じていることは承知している。市民の不安が解消できるよう県と連携をして対応していく。井村久人議員。7月豪雨災害における指揮命令・広報活動等初動について問う。問い、市長・危機管理官・消防庁・各部署・消防団の指揮命令の検証について問う。答え、災害対策本部の組織体制は、本部と対策部で組織し、本部は市長を本部長とし、対策部は各部長を班長として組織する。被害等の情報は、住民から災害対策本部の各対策班への通報で入り、本部会議には報告・連絡・相談としてその情報は伝達され、本部長の指揮命令のもと各班長に指示をする。反省点は次から次へと入ってくる情報に対し、災害対策本部に配置されている応援職員では電話対応が追いつかない状況に陥り、各班への情報発信が遅れた。また、特に初動時において対策班は、災害対策本部の指示を待って、合同した案件もあり、対応が遅れた状況もあった。この他に見えてきた課題もあり、改善・改良をできるものについては、さらに具体的な検証を行い、今後に生かすべく、機能強化に取り組んでいく。問い、初動の水道部と消防署の車両等による広報パトロールについて問う。多くの市民が重要な断水情報を SNS で知り得たが、利用ができない高齢者は情報を得ることが遅れた。消火活動にも支障をきたす重大な情報であり、本市全地域に広報能力のある消防団や警報サイレン等、一人でも多くの市民に伝える方法を再度検討してはどうか。答え、常備消防車両による広報パトロール調査と警戒をし、避難広報を実施した。消防団は警報の発令後、 すべての分団員に連絡が取れる体制と、指揮本部と連携し、担当する地域内の被害対応に当たるよう指示を行った。水道部においては、被害が市内の広範囲にわたり、車両による広報活動ができず、報道機関への情報発信依頼を中心に実施した。今後、課題のある事項については検討を行い、提案のあった消防団への広報の協力依頼等、市民への情報伝達をいち早く実施したいと考える。写真、消防団による広報パトロール活動。写真終わり。萩由美子議員、西日本豪雨災害について。問い1、沼田川の支線や枠原川、藤井川等に堆積している土砂や樹木の撤去の予定について問う。答え、緊急度の高い箇所は来年6月までの完成を目指す。枠原川、藤井川は早期の撤去を県に強く要望する。問い2、今回の7月豪雨災害では、市役所、避難所、災害ボランティアセンター、災害ボランティア団体間の情報交換や連携が不十分だったように感じた。顔の見える情報交換、連携の仕組みづくりについて問う。答え、課題として検討を進めていく。問い3、食物アレルギー等の方への対応と備蓄について問う。答え、三原アレルギーの会日だまりと連携し対応した。本市ではアルファ化米をアレルギー対応食として備蓄している。今後、避難者名簿に記載欄を設けるなど改善していく。保健福祉課が災害時の食物アレルギーに関する相談支援の窓口であることを周知していく。問い4、被災者から市職員の対応への不満を聞いた。職員も限界状態だったと推察するが、勤務状況とストレスへのケアはどうなっているか問う。答え、不適切な職員対応についてお詫びする。市職員の7月の時間外勤務は、過労死リスクが高まる80時間超えが158名、最長268時間だった。ストレスへのケアは、産業医の面談と災害ストレスチェックを行っている。今後も時間外勤務が見込まれるので、ケアに努める。写真、災害ボランティアセンター、木原での寄せ書き。写真終わり。ナンバーカードの普及促進について。問い、本市でマイナンバーカードを取得されている人数は何人か問う。全国で住民票や印鑑証明、戸籍謄本、証本等を取得できるコンビニ交付サービス以外にも、自治体によっては様々な利用が行われ始めているが、新図書館の利用者カードとしての活用について問う。答え、交付した件数は9月末で 12,541件。利用者カードとして活用するには普及が進んでいない。システム導入時のコスト増や、身分証としても利用できるマイナンバーカードの慎重な管理等、課題を考慮しながら、市民にとってメリットのある利用を検討する。小田洋一議員、災害時の情報発信について。問い、 災害時の情報伝達について問う。私は命の次に大切なのは情報であると考えている。この度の災害時には適切な情報提供手段と頻度が少ないと感じた。また SNS による市民発の情報は物資、人的支援、現金が集まった一方、影の部分として噂、デマなどが善意の市民によって拡散された。これは正確な情報が定期的に発信される場がないからであると考えるが、情報発信についてどのように評価しているか。答え、避難情報については適切であったと理解している。しかし、SNS などの情報に関して、信頼性のない情報、デマに振り回されたことに加え、停電、水没などで情報が届かず、市民に不安を与えてしまったと認識している。問い、災害時には一定時間ごとに情報発信を行い、さまざまなメディア、ホームページ、SNS、庁内放送、メール、三原テレビ、FM 三原、緊急放送、合法者等に共助を加えることによって、情報伝達手段及び到達率はかなり広がると考えるがどうか。答え、災害時における定期的な情報発信及びこの考え方については、今後検討していく。災害後の財政への影響と経営判断について。問い、災害復旧で多くの費用がかかると見込まれる。復興にかかる費用、何年で何億円必要と試算しているか。市長は、災害は国が 98% くらい面倒を見てくれる。と様々な場で言っているが、災害査定などもある。実際にはどのくらい国や県から費用が出るか。財政推計はいつ出るか。投資予算については、財政推計が出てから議論すべきであると考えるがどうか。答え、現段階で災害関連経費は3年間で186億円程度を見込んでいる。国や県からの財政支援は災害査定を受けなければその額はわからない。財政推計は来年6月頃を予定しているので、事業の見直しについても合わせて検討する。図、情報発信の考え方。定期的な情報発信。定期的に決まった時間に確実な情報を発信する。デマや不確定情報の拡散防止。共助への示唆。プラス、クロスメディア。ホームページ、確実に正しい情報のある場所。テレビ、ラジオ。メール、SNS。庁内方法、広報者、プラス、共助、自主防災会、庁内会等、図終わり。橋重信夫議員、防災・減災について、問い、今後の防災・減災対応について問う。問い、1、三原市、地域防災計画が、この度の災害に対応できたのは何か、また課題は何か。答え、計画に基づき、コミュニティ FM 放送で避難情報を発信した。今後の課題は、市民と共同する防災・減災対策が重要で、自主防災組織の育成等、重点的に取り組む。問い2、この度の災害において、自主防災組織の活動を どう評価するのか、また課題は何か。答え、有効に機能した自主防災組織を中心に、自主避難所の開設・運営が行われ、多くの市民の避難生活を支援してもらった。今後は自主防災組織による共助が広がるように努める。問3、液状化マップの作成が必要ではないか。答え、見直しを必要とする総合ハザードマップ、土砂災害ハザードマップと作成計画との優先順位を検討する。問4、外国人居住者に対して、外国人避難案内シートの作成をし、住民登録時や職場で活用をしてもらうべきではないか。答え、早急に対応する。問5、河川観測用水位計の新たな設置をすべきではないか。答え、設置箇所に関しての条件や数について情報収集を行い、設置の可能性について研究する。本学校・中学校の全学年35人学級実施について。問い、現在小学校1年・2年だけが35人学級になっている。全学年への拡大実現について問う。問い1、不登校の実態はどうか。答え、小学校17名、中学校58名いるので、学校が家庭訪問を継続したり、関係機関とも密接に連携を図ったりして取り組んでいる。問い2、35人学級にするとどんな効果があるか。答え、教員が子ども一人一人に向き合う時間を確保することで、学習指導や生徒指導に効果がある。問3、全学年35人学級にすると何人教師の増員が必要か。答え、小学校・中学校で15名の増員が必要。35人学級実現に向け、国や県に要望する。問い、教師2名を増員して、中学校1年生だけでも35人学級にできないか。答え、35人学級実現のため、国へ要望していく。写真、小学校授業の様子。写真、終わり。
安藤志保議員、駅前東館跡地活用事業について。問い、事業に対する市民の理解促進にどう努めてきたのか。答え、事業募集や事業者決定、事業提案内容などを市政懇談会や広報誌、ホームページ、プレスリリースを通じた報道などでお知らせしてきた。今後は図書館、広場の設計が固まった段階で情報を発信していく。市民ワークショップでは図書館、広場についてこんなことができる場所にしたい、こんなことができれば人が集まる場所になる、といった市民の思いや意見を聞き、期待を強く感じた。本を借りるだけでなく、これからの図書館で必要とされる機能についても議論があった。図書館では、図書館協議会やボランティア関係者などの声を聞く仕組みを継続するとともに、新たに、図書館利用者との意見交換会、館長への手紙等による意見収集によりニーズを的確に捉え運営に反映する。本郷町に新設予定の民間の最終処分場について、 問い、安定型処分場について見解を問う。答え、問題が起きた事例は承知している。事業者には定期的な水質検査の実施と県への報告が義務付けられ、県による抜き打ちの水質検査、立ち入り指導などが行われる。問い、検査で汚染が分かった場合、発覚の後、いつまでにどのように対策が行われるか事業者によって明らかにされているか。答え、
トラブル発生を抑止する制度設計である。
問い、事業者の生活環境影響調査には、地域の実態と異なる報告がある。県の書類審査では分からず、市として調べるべきではないか。答え、申請書類は1ヶ月間の縦覧期間があり、必要に応じて市民の意見を反映し、市として意見を述べる。問い、住民から市長宛ての要望書はどのように対応をするのか。答え、不安を抱えておられることは許可権者である県に伝えている。県と連携して安全安心につながるよう事業者及び地元等の調整に努める。市民の声が知事に届くよう市としても努力していきたい。
グラフ散布図、三原市内産廃最終処分場の規模比較。縦軸、毎立容量、立方メートル。横軸、毎立面積、平方メートル。既存の4施設、毎立容量、20万立方メートル以下。毎立面積、2万平方メートル以下。本郷に建設予定の処分場、毎立容量、約120万立方メートル。毎立面積、約10万平方メートル。グラフ散布図終わり。
徳重正時議員、公立学校の普通教室へのエアコン完備について。問い、平成32年度中の完備に向けたスケジュールは順調に進んでいるのか。答え、7月の広島市での民間事業者の意見交換会への出席、8月の三原市内の事業者との学習会を経て、導入可能性調査の事業者公募の段階に入っており、着実に進んでいる。問い、国は早期エアコン整備のために、臨時交付金を新たに創設する方針を示した。スケジュールのさらなる前倒しは可能か。答え、補助制度の内容を注視しつつ、PFI 方式導入の基本的な考え方である学校間の公平性の確保、事業期間の短縮、財源の確保の観点を踏まえ、最善の方法を考え、選択しながら進める。問い、799万2000円を上限とした調査費を外部に委託しているが、なぜ職員の知見と経験を生かさないのか。答え、将来的な財政負担の軽減、施工期間の短縮の可能性についての調査業務を早急かつ確実に実行するためには、専門的知識を有する事業者の力が必要であり、一刻も早く着手したい状況の中で極めて有効な方法だ。仮設住宅と空き家の活用について。問い、住宅応急修理制度を利用した被災者が仮設住宅に入居できないことへの対応策として、居住が可能で安全性が高いと判断される空き家を被災者の住家として活用できないか。答え、30年9月末で空き家バンクの登録物件は32件で、すぐに入居可能な物件は少ないと思われ、
仮に最小限度の改修をして入居する場合、改修費用を被災者が負担することとなれば、住宅応急修理制度との併用による被災者の負担軽減につながらない可能性がある。提供物件にも限りがあり、希望するすべての被災者への対応は困難である。問い、島嶼部と中山間地の空き家を有効活用した地域間交流による防災力の向上を図られないか。答え、新たな住宅セーフティーネット制度や空き家バンク制度の運用を進める中で、平時での空き家の有効活用に加え、有事の際の空き家の活用に向けた仕組み作りや空き家の情報収集などについて検討する。写真、本郷東本通り地区浸水状況。写真終わり。